皆さんこんにちは。
どうもこんにちは。
ヤオラジオです。
なんだかすごいですね、花粉が。
私は目が痒くてしょうがないよ。
鼻水も出るしね。
だえということで
下手くそか。
今日は本ですね。
はいはい。
じゃあちょっとまずラジオの説明をお願いしていいでしょうか。
このラジオは巷でランキング上位の本や映画に触れてその感想を述べる、そんなラジオでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今日ね、
はい、
ちょっと俺、まあ、15分とかいつも喋ってるじゃない、
うん、
それを埋められる自信がないです今
今回ねちょっとまあ難しい内容も多々ありましたしね。
そうなのよね。
まあ学がないことがバレてしまうという
そうなんだよ。そうなのよ。
まあまあでもね、きっとその辺に詳しい人ばっかりじゃないでしょうから、
はい、
まあ、こういう私たちが読んで、まあ、どう思ったかみたいなところはねお話できたらいいのかなと思いますが、
はい、
では今日、我々が読んできた本発表します。
はい、
森永卓郎さん著、書いてはいけない日本経済墜落の真相。
これこういう本がさ、ランキング上位に来るっていうのを、はいはい、わすごいよねやっぱりね。
そうだね、うん、やっぱみんな気になったりするんでしょうね。
そうだね、
はい、
あとやっぱ森永卓郎さんがね、うん、去年の年末にさ、
うん、
ステージ4のがん宣告されたっていうのがねニュースになってさ、
うん、
だからやっぱり、まあ、読んで思ったのは、うん、内容がどうっていうのももちろんあるけど、
うん、
覚悟、
はいはいはい、
みたいのをすごく感じたなっていう本だった。
ジャーナリストとしてのね、ジャーナリストっていうかあれか、経済アナリストか、そうね。
後書きにも書いてあったけど、もう遺書と捉えてもらっていいぐらいな感じのこと書いてあったね。
そうだね、うん、まあ結構政治だったり、まあ、経済界だったりにかなり切り込んでいくような内容だから、本当にねこれ書くことで業界から干される可能性は十分あるような内容だけど、もういいと、いいっていうか、ね、そういうのを捨てて、でもそれこそタイトルじゃないけど書いておかなくてはいけない、
うん、ああそうだね、
でも書いてはいけないことっていうことなんでしょうね。
命をかけてるっていう感じがしたな、
ね、なんかあの前にでも2023年かに出した財務心理教っていう、あの財務省のねいろいろ書いた本も相当話題になって売れたみたいだしね、はいはい、まあ、その財務心理教もいろんな出版社に出版断られて、この本もそうだったかな、はいはい、なんか結構断られて、
うんうんうん、
やっぱ大手出版社とか、まあ、新聞社とかは政治に、
うん、
やはり逆らえないというか、
うん、
ところがあるからこういうものは出せないというふうに言われたりしたみたいですからね。
なんか俺が疎いのかもしれないけど、
うん、
全然知らない話だったもんね。
そうだね、うん、まあジャニーズの性加害の問題と、
うんうん、
財務省の、うん、カルト的財政緊縮主義っていうのと、
はいはい、
日航機のね御巣鷹山の墜落の事件についてっていうのが、うんうんうん、まあ、大きく3つトピックスとして書かれていますけども、
うん、
まあ、ジャニーズのね性加害問題に関しては、まあ、内容的には一番分かる内容というかね、理解しやすい内容だったかな、うちらにとっては ね
第1章でね、
そうそうそうそう、
なんか導入入りやすかったかなって感じなのと、
うん、
だ本的に言えばさ、ジャニーズの問題は今まで閉ざされてきたものが明るみに出たから、第2章第3章で森永さんが話したいことももっと明るみにせよと。
そうね、メディアが忖度しすぎだと、
うんうんうんうん、
いうことですね、
うん、
うんうんうんうん、まあ忖度っていうかね、やっぱ圧力に屈してしまっているというかね、
うん、みんなそれぞれにさ、うん、自分の立場を守るのに必死でさ、
うんうんうん、
ね、それがなんていうの、上級国民って書いてあったっけ、
はいはいはい、書いてあったね。
そういう風になればなるほど守ろうと思っちゃえば簡単で、その代償は国民に大きく降りかかってくるみたいな、
うんうんうん、
あそういうのが知らないでいたけどマジかみたいな
ね、なんか毎年さ、うん、報道の自由度ランキングってやつが発表されててさ、去年 G7 の中だと日本が一番低かったのかな。
あはいはいはい、そうそうそう、世界でね、
そう世界でね、60何位60何位って書いてあったかなとかって書いてあって、あそんな低いんだみたいな
先進国の中では飛び抜けて低いみたいなやつね。
低い、そうそうそう、まあ今回読んだ本とか読むと、まあそうですよねってなんか納得しちゃう感じだったけど、その順位とかもね、うんうんうん、
なんか普段のさ森永さんって結構テレビで見るとさ、
うん、
尖ってるじゃん、
尖ってるよね、
だからなんかどのぐらいそれをさ信憑性としてみたいなのは なんかテレビコメンテーターで出てる時とかに考えながらなんかまた面白いこと言ってんなみたいな感じで見てんだけど、
うん、
本でそういうのをもうより尖ってる部分もあるけど、まあ 100% 確証があるって言えないものももちろんあるけど、それなりの裏付けが強いなっていう感じはあった。どの章が一番食らったっていうか、おーって思った。
いや、日航機のさ墜落はさ、
はい、
これはいつだっけ、私全然記憶にないんですけど、
お豆さんは生まれてない可能性あるんじゃないですか。
うん、1985年か。ああ、私生まれてないですね。
ああ、私は生まれてます、
ね。いや、なんかさ、そのブラックボックスがさ、全然公開されないっていうのは知ってたんですよね。
うん、
で、その裏に何があるのかっていうので、うん、まあこの森永さんの本だと自衛隊のミサイルがぶつかったっていう。
はいはい、うん、まさかのね、民間機に試験のやつね。
そうそうそ
う、
目撃者の証言とかで、うん、こういう色の飛翔体があったとかね、
はい、オレンジ色のね、
そうそうそう、うんうん、しかも御巣鷹山に墜落する前に自衛隊機が2機後ろを追尾するように飛んでたとか、
うんうんうん
もうマジかみたいな、そりゃやばいよね、
うん、
明るみに出たら政権が終わるっていう、
終わるね、
そうそうそうとかね、うんうん、そういうので必死に隠すために墜落現場の公表っていうかはっきりするまで相当時間がかかった、うん、そんなかかるはずないっていうとか ね
目撃者がいっぱいいて夜8時ぐらいにはもう場所が特定できてたはずなのに、
翌朝だっけ、
翌朝、うん、まあ4時とか5時ぐらいにやっとその場所が公表されて、朝の7時か、ね、次の日の7時か8時ぐらいにやっと救助入れるみたいな感じになって、で飛行機の事故としてはありえないぐらいその被害受けた方が炭化してたっていう、
あれも超怖い話じゃない、
怖いよね、
証拠隠滅のためにあれでしょ、特殊部隊みたいなのが火炎放射器で二度焼きしたんじゃねえかっていうやつでしょ。
そうそうそう、今さこうやって改めて喋ってるとそんなわけねえだろうって思っちゃう人いっぱいいるよね、
よね、そうそうそう、うん、
でもそのね炭化したやつの成分とかから明らかに飛行機では使わない燃料系のやつが成分として出てきたっていうの書いてあったよね、
火炎放射器で使われてる
やつ
です
ね、そうそうそうそう、
あねえ、いやなんか本当本当にこの書いてある内容がうーん 100% で本当だとしたら、うん、信じられないね、あの国っていうものがさだって生存者4人だっけ、御巣鷹山の事故で生存者の話だと事故直後はまだ生きてる人結構いたっていう話でしょ、
そうだね、
うん、まあ生きてるっていうのがまあどれぐらいの状況なのかはちょっとわからないけどね、うん、だけどだすぐ救助に入れればもっと助かる人はいたのかもしれないし、なんかその本の中だとね、なんだっけ、うん、アメリカの空軍かなんかが近くにたまたまいて、
横田基地のとことか、
ああそうだそうだ、
やつだよね、救助に
行けそうだったのに
ロープ下ろすとこまで行ってたって、
あそうそう、
ね、書いてあった、
下ろす許可を待ってたら戻れって言われたみたいな感じだったね、うんうんうん、みたいな、
もしさその火炎放射器とかで特殊部隊が一面を焼け野原にしたとしたら、助けるがどうこうとかじゃなくて生きてた人をそこで殺した可能性もあるじゃん、証拠隠滅として、それはもう殺人になるわけじゃん、
国っていうのはそういうもんなんですか？なんか結局ねこの日航機の事故を餌にというか、
うんうん、
アメリカに揺すられて貿易上不利な
プラザ合意ね
取り付けられて、そっから日本経済が死んでったみたいな
そうだね
のもねその後書いてあったりしたけど、
まあ、いろんなねその国内の状況とかもあるんだろうけど、まあでもそういうめちゃくちゃ大きい一つの事件が明るみに出てないもので本当にあるとしたら、まあ可能性はあるよね、
そうね、いや怖いなと思いましたね、
なんかあの金融緩和がどうのこうのとかさ、
うんうん、
金融リテラシーみたいなのがもっと今よりなかったら全然後半分かんなかったなと思
うちょっと勉強してるからね、私も秋代さんもね、
うん、うん、そうだね、
なんか本にあったけどさ森永さんがさ、うん、テレビで共演する人たちに財務省から挨拶に来た
はい、はい、
みたいなのを聞いて回るようになったみたいなこと言ってたじゃん、
はいはい、
まあ、要は財務省の人たちがそういう影響力を持った人たちにこういいように言ってくれっていうか悪いように言ってくれるなみたいなのを言うっていうので、
うんうん、
まあテレビとかよりは YouTube の方がね、うんうん、こうリベラルな感じするけど、
はいはい、
そういう国からのさインフルエンサーたちに対して何かそういうのはあってもおかしくはないなと思うよね。
そうだね、2つの方向性であったよね、うん、事業にあの財務省が関わって表立った事業としてやってあげるから余計なこと言ってくれるなやっていうかよく言えよっていうパターンと、お前分かってんだろうなって言ったら税務調査入るからなっていう2パターンね、うんうん、
だからね、うん、新聞とかテレビ局とか税務調査入られたら結構追加調整されちゃう面がいっぱい多分あるから、うん、黙ってるっていうか変な報道はしないというかそういうのもあったりするっつってね、怖い ね
それが財務心理教ですっていうね。
だってさ、うん、増税させたら出世できるとかさ、いいとこに天下りできるとかさ、もううんこじゃない。
そうだよね、だって首相がうまくいくというかそのまま継続できるか潰されるかは財務省が握ってるって書いてあったじゃん、
ね
うん、
どこよりも権力持ってんのが財務省だっていう話でしょ、この本の中だとね。
なんかそんなことあるわけないじゃんって思えないんだよな。
あ、そうそうね、
うん、マジかつって
怖いわ、
ね、だからなんかそういう興味を持つ一番最初のものとしても全然日本のメディアってやっぱ忖度いつまでもやっぱあるんだなっていうのを知るにしてもちょっとこれはね、いや命かけて書いてんなっていう感じはしたから、なんかだからぜひ読んでほしいなっていう本だったな。
そうだね、うん、今まで全然こういう本それこそ読んだことなかったからラジオ撮るってなんないと、
あ、
うん、読むっていうあれもなかったからさ、
はい、なんか小説とかはね多く読んでたけど、なんて言うんだろうこういうね経済書、ま、ではないけど
本当経済アナリストだけどなんか本当ジャーナリストって感じだよね。
そうだね、
うん、
あ確かに、
そうそうそう、
こういう本でねなんかいろいろきっかけになってちょっとずつね物事が動いていけばこの真っ暗闇の日本の未来がちょっと変わるのかもしれないっていう。
真っ暗闇なんですね、秋尾さん的には。
私の思うこの先の日本は真っ暗闇ですよ。
暗くなっちゃう。ジャニーズの性加害問題のところとかどうですか、う
ん、ジャニーズ系のあの問題も重いじゃん。
重いよマジで。ジャニーさん、ジャニーさんって言っていいのか分かんないけど、うん、マジであいつは罪深すぎて本当にやべえやつだよな、う
ん、なんとなくみんな分かってたけど全然ね、うん、問題にされずに幕を閉じたわけじゃない、
ね、死んでからようやくだもんな、
うん、
まあ今もあるんだろうけどね、
うん、
表に出てないそういう夢を持つ若者から
そうだね
いろんなものを搾取する悪い大人はいっぱいいるんだろうけど、
なんかジャニーズがああいう風に明るみに出るちょっと前ぐらいからさ、やっぱそれこそ映画監督が演技指導みたいなのであ
ったあった、
女性にね性行為をみたいなのもいろいろ出てきたじゃん。
ありましたね。
そういうのってやっぱりねジャニーズがすごい大規模でやってたけど、個人のワークショップとか映画監督とかその若いね夢を持ってる人に対してそういうやり方で行為に及ぶみたいなのは、まあ、今もあるだろうなって思うよね。
ね、なくならないんだろうなああいうのは。自分で自分を守る術をまずは身につけないといけないんだろうな。まあもちろんそういうやつらをもう撲滅していくのも必要だけど、いやでまたさ権力持ってる人たち、うん、まあ、それこそジャニー喜多川氏もそうだけど、うん、に対しての、まあ、そのメディアの忖度みたいなのもねこの本の中で書いてあったけど、うん、本当にうちらが目につきやすい情報は嘘だらけだと思った方がいいんですか。
そうだと思います。みんなやっぱ自分が可愛いからね最初に戻るけど
ね、
うん、
だから本当に今はさ昔よりもさその情報を得られるツールがいっぱいあるじゃん、
うん、
だからいい面もありつつさそのツールが増えたことが、はいはい、まあ悪い面もあるじゃん、
うん、
フェイクとかもあるし、
うんうん、
だから本当にこちら側が何を正しいと思うかっていうかね、
うんうん、
正しく情報を得る力が必要ですよね。だから本当に森永さんのこの本も、
うん、
まあどこまで信じてっていうか、
うんうん、
っていうのもねなんかこう盲信的にいや森永さんの言う通り 100% っていうのも怖いと思うし、そうそうそうね、
うん、
真面目に喋っちゃってますけど本当に
まあでもね大変ですからやっぱり正義感を持って誠実に生きていくっていうのは、
うん、
やっぱ大変だよね、うん、みんな 多かれ少なかれあると思うけど、忖度とかさ、それがことと次第によってはとんでもないことを招くっていうことを心して生きてください。
誰に言ってるの？おめもな
、はい、私に言ってます
はい、はい、ということで、今回読んだ本は森永卓郎さんの書いてはいけないという本でした。
はい、
はい、
考えるね、いいきっかけになりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ次回は、
はい、映画ですね。
次こそ変な家なんじゃないですか。
もうちょっと変な家
ランキングなんてもう無視して、
あ、そうですか、
変な家でいいんじゃないですか。
あ、
と思いますよ。
わーわー言われてますよ。私変な家って検索してるんでしょうね。変な家のニュースばっかり出てくるハマってるつもりないんだけど
はい、ということで、
はい、また次回
よろしくお願いします。
はい、ではさようなら。
はい、さようなら。